皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は川鍋恭斎さんです。川鍋恭斎さん、一体誰ですか？はい、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師さんです。浮世絵師さんですね。はい、一般的に浮世絵師というと写楽とか歌川なんちゃらとかなんちゃらとかありますが、はい、確かに川鍋恭斎さんは一般的にあまり知られてないかもしれませんが、かなり衝撃を受ける絵を描いておられます。ちょっと私も実は知りませんでして、先日江戸東京博物館で坂本龍馬展を見に行った際に川鍋恭斎さんの名を知る機会を得まして、あ、こういう絵も描いてるのかと、うんと。で、家に帰って調べてみると、なかなかすごい絵を描いてるということに気がつきまして。なかなかすごい絵というのは、はい、結構ね、風刺画を描いておられるのと、あとお笑いというかおちゃらけというかふざけた絵というかユーモラスな絵をいっぱい描いておられるんです。あのね、昔の絵描きさんというと、どうしても生真面目で美人画を描いたりとか、富士山を入れてみて風景画を描いてみたりとかいうのは印象的ですけど、実はおちゃらけた絵も描いてる人っていっぱいいるんですよ。川鍋恭斎さんはおちゃらけの絵を描いてる反面、かなりどぎついのも描いてるんですよ。どぎついと申しますと、切られて顔の皮がベローンと剥げて目玉がビローンとかいうような、そんなどぎついのもあったりとか、もちろん昔ですから春画などもあります。そうなんですか。川鍋恭斎さんはどんな方だったんですか？はい、1831年にお生まれになって、まあ絵がうまかったので、歌川国吉さんっていう浮世師さんに入門します。歌川国吉、どんな絵を描いている方ですか？最近ですと、すごく話題になった絵があります。とうとう三つ股の図っていうのがあるんですが、とうとう三つ股の図。はい。東の都、三つの股の図っていうのがあるんですが、なんとこれ、今で言うところの、スカイツリーがあったであろうと思われるところの、当時の絵を描いてるんですが、スカイツリーがあったであろうところの方向になんとスカイツリーが描いてあるんです。え？江戸時代にスカイツリーが描いてあるんですか？はい。まあもちろんこれはなんか物見やぐらかなんからしいんですけど、パッと見これスカイツリーじゃんっていう。昔って江戸時代ってそんな背の高い建物ってなかったはずなんですよ。高層ビルがあるわけでもなし。ところがね、江戸時代なのに、周りは平原なのに、ピョキョーンとね、なんか、高い塔が立ってるんですよ。これスカイツリーじゃん。しかもね、場所が今あるスカイツリーと同じところらしいんですよ。これ、タイムスリップ？そんなわけないじゃないですか。いや、これタイムスリップっしょ。まあまあ。でも、他にもっとなんか浮世絵ということでしたら、美術の教科書に載るようなもんとかありますか？はい。見かけは怖いが、飛んだいい人だ。っていうの絵があります。これ、人間の体で、目とか鼻とか口とかを表現してるんですよ。体をくねらして。これね、重きりね、美術の教科書に載ってましたよ。見かけは怖いが、飛んだいい人だ。これね、見かけはの和がね、カタカナのハになってて、怖いのイが昔のイになってるっていうやつなんですが、1840年にこの歌川国吉さんの素行を心配した父ちゃんが、狩野派の絵師の前村東和っていう人に再入門させるんです。まあ、転校ですね。学校変えるわけですよ。そう、ということは、国吉さんはなんかまずいことやったんですか？わかった。あれでしょ、春画描くんでしょ、ランチキパーティーやったんでしょ。それが子供の頃の教材には目に毒だからと言って、代わりに父ちゃんが入門したんでしょ。いやいやいや、 まあ、これ再入門した時に何があったんかちょっとわからなかったんですけど、1840年時の国芳っていうのが。しかしながらその3年後、1843年に、源頼光公館土雲作妖怪図っていうのを書くんです。何ですか？源の頼朝はいい国作ろう、鎌倉。全然言ってませんよ、そんなことは。源の頼光公館土雲作妖怪図です。何ですか、それは。表向きは、平安時代の武将、源の頼光による土雲退治を描いているんです。表向きはね、土雲を退治している。源の頼光というヒーローが土雲という化け物を退治している。ところが、土雲を退治するどころか、妖術、まあ、魔術ですね。妖怪の術に、頼光は苦しめられている。この苦しめられている頼光が、実は、将軍徳川家慶だ。ほんで、この将軍家慶が、妖術に苦しめられているというのにもかかわらず、手下が、家臣が、そっぽを向いていると。これが、天保の改革の中心の人物、老中水野忠邦であると。で、ユーモラスな妖怪たちが描かれているが、これは、天保の改革の被害者であると。ユーモラスに描かれている妖怪が、なぜ被害者だと絵を見てわかるんですか？富くじ妖怪ってのが出て書かれているんです。富くじ妖怪。今で言う宝くじです。宝くじが禁止されたんですね。で、歯のない六六尾っていうのが描かれています。歯がないということは、歯なし、話、話し家ですね。落語とかの寄席を禁止されたんで、それを恨んでいると。と、まあね、この、源の頼光公館土雲作妖怪図は、当時の江戸幕府を非難しており、その絵至るところに、それが、真意が隠されてる。パッと見た目は単なる、土雲退治妖怪の絵なんですよ。でも、将軍が危機だ。なのに、そっぽ向いてる。そして、妖怪は苦しめられてる。それは、わずかな贅沢とわずかな娯楽を失った、庶民たちである。という風刺画を書きましてですね。三年後にこれ書いてるということは、三年前もかなり風刺画っぽいこととか、きついこと言ってたんじゃないでしょうかね。まあね、これからね、まあ、今でいうところの、東京芸大に通わせようとしている我が息子、東京芸大の教授が奇妙奇天列で、社会を風刺して、政治批判ばっかりやってる、そんなとこに弟子入りさせてみ？我が子も、政治批判をするようになるかもしれない。風刺画ばっかり書いて、日本政府はダメだと書いて、言うかもしれない。それじゃあね、父ちゃんとしてはちょっとでしょうね。なるほど。それで、前村東和さんのところに行ったんですね。はい。この前村東和さんも、川辺京斎さんの才能をズバリ見抜きまして、ガキと呼びました。そりゃ、子供ですからガキでしょ。いえ。ガキのガーは絵画のガ、キーは鬼、絵の鬼、あまりも絵が上手かったから。何せね、この川村京斎さん、生首の写生とかしたらしいですよ。え、生首の写生ですか？なんか生首が川からドンプラコドンプラコ転がってきて、それを描いたとか。あと火事ですね、燃え盛る火事、あれの写生もしてたらしいです。まあ、絵を描くことに関しての鋭さっていうかな、強烈だったんですね。で、この川辺京斎さん、明治になって、もともとこの川辺家が徳川家の家来家臣なんで、一緒に静岡に飛ばされるんですね。徳川はもうお前東京から出ていけと、静岡でおとなしくしとれと。川辺京斎さんのお父さんは古川藩の藩士、土井利勝の直系の藩ですね。土井利勝といえば、徳川家康の とか秀忠とかの家臣で有名な人ですが、なんと母ちゃんに至っては浜田松平家の藩士なんですよ。父ちゃんは家康の重臣の藩の家来、母ちゃんの方の家は松平家の藩の家来、もうバリッバリ徳川幕府側の人間ですよ。だから一緒に静岡に行く。だからね、明治維新はあまり心よく思っていないわけですよ。引っ込まされるんですから。あんね、勝てば官軍、負ければ俗軍という言葉があります。野木良さんは新政府に対してどう思いますか？え、それは新政府は坂本龍馬とか桂小五郎とか西郷隆盛とかがご一心だと言って幕府の圧政を終わらせて新しい世を作った素晴らしい革命じゃないですか。うん、それはあくまでも勝った側の味方だよね。負けた側のこと考えてみ。幕府にだってね、大勢の家臣がいるわけよ。まあね、屋台骨は大奥が金使いすぎたりとか飢饉が続いたりとかして政策をうまいこといかなかったかもしれないけどよ、一応ね、250年にわたってね、安定したね、生活がまあまああったわけよ。江戸時代の江戸の人口ってその時の世界一の人口だよ。都市として、一個の都市としてよ。電話がなかっても汽車が走ってなくても結構ね、生活は豊かというか安定してたと思うよ。それがね、長州とか薩摩とかクソ田舎の人間がね、江戸に乗り込んできてね、お前ら出ていけ、わしらが買ったんやけん出ていけっていう急に言われてもね、何クソって感じでしょ。まあそれはね、内戦とはいえ戦やって勝ったんだからね、負けた方は出ていかないかんかもしれんけど、お前らそのそれをね、正義ずらするのはどうなん。全然正義じゃないやん。内紛内乱クーデターやん。だからその頃からね、神戸恭斎さんも政治批判をするようになるわけですよ。政治批判って江戸城の周りに座り込みとかしたんですか、プラカード持って。いやいやいや、浮世絵師ですから絵描きますがな。明治7年に明鏡大和魂なんですよ、出すんですよ。この後新藩という言葉がつくんですが、新しい藩ですね。当初ね、刀鍛冶が鍛えた鏡、ピッカピカの鏡で悪魔下道の類を退散してるすんごい絵なんですよ。鏡から光がブシャーって出てるんですよ。そのレーザービームみたいなのが四方八方にブシャーって出てるんですよ。それで悪魔とか下道とかの化け物を追い払ってるんですよ。それが外国人の文明開化とかね、それを追い払ってるわけなんですよ。文明開化への反発なんですよ。文明開化って別にやったっていいじゃないですか、ね、文明開化のどこがいけないんですか。便利になったでしょ。ガストも入ったし、家は燃えにくいレンガになったし、牛食べられるようになったし、いや、それは今振り返ってみればそうかもしれないけど、当時にとってみれば、当時の人たちにとってみれば大変大混乱ですよ。例えば明治5年は警官律条例ですよ。ということはこの明治7年の時には明治5年は過ぎてるわけだから、警官律条例すなわち修道は禁止されてるんですよ。まあ、神戸恭斎が修道に興味があったかどうか分かりませんけど、修道も立派な文化だったんですよ。西郷どんもやってたことだし、薩摩藩では当たり前だったし、稚語という言葉もあったし、新選組でも修道文化はあった。それを経てですよ。またね、ずっと後になるんですけど、明治33年には混浴禁止令まで出ます。混浴禁止令出たらね、浮世絵のモデルがね、なかなかね、お風呂入ったら浮世絵のモデルさんいっぱいいたのにね、そりゃね、楽しみもないなるでしょうね。そんなんなくなってもいいじゃないですか。西洋には恥ずかしい野蛮の国って言われたんでしょ。まあ確かにね、婚欲はね、警官律条例の方は大正ぐらいに入ってないなるんですけどね、恋愛自由っていうことで。まあそれはね、闇というか裏の世界ですけど、表だって言うと、例えば断髪、ザンギリアンダのものを叩いてみれば文明開化の音がする。 とか、牛鍋食わぬは開花不進むやつ。まあね、牛鍋食べんやつはね、遅れてるぞっていうのが流行るんですよ、川柳みたいな。残儀で頭を叩いてみれば文明開化の音がする。これ有名ですよね。おかげで、川鍋京斎さんが明治7年に、まあ同じく明治7年書いた地獄の文明開化という地獄絵図があるんですけど、思いっきりエンマさんがね、残儀で頭になってるんですよ。今にして思えば、ちょんまげも変かもしれないけど、ちょんまげの時代から見たら残儀で頭の方が変なんですよ。急に全員残儀で頭にしようとか、着物着ていた和服着てたのに洋服にしようとか、あとずっと後になりますけど、明治22年には徴兵令も出るんですよ。江戸時代徴兵令ないんですよ。江戸時代、軍人は武士の階級じゃないとダメだったんですよ。身分が高い人じゃないと軍人にはなれなかったんです。戦争してはいけなかったんです。徴兵令を敷くためには、平民でも軍人になれますよ。つまり、市民平等を導入しなければならなかったんです。身分なんかありません。農民も商人も武士も工作人もみんな平等です。平等だから誰でも軍人になれますよっていう。誰でも軍人になれるのもいいかもしれないけど、徴兵ですよ。つまり、これは明治22年だけど、もう明治に入ってから富国強兵は言われてたんですよ。頑張らないかんと。急にね、富国強兵だとか、太陰暦やめて太陽暦って言われてもピンとこんですよ。太陽暦一番ピンとこんですよ、今まで。うる5月がないなるんですよ。うるって言わなくていいからいいかもしれないけど、割と昔の太陰暦って実際の暦もね、よく言われてるじゃないですか。暑さ、寒さも彼岸までとかいう。あれ旧暦なんですよね。新暦に当てはめると全然合わないんですよね。あー寒なってきたな、冷えてきたな、暑くなってきたなっていう時に、旧暦だとちょうど秋がやってきたり冬がやってきたり夏がやってきたりするような暦通りになるんですよ。急にあれもこれもね、西洋の文明じゃとか言ってね。まあ、ということは、あの川鍋京斎さんは外国人追い払いのいわば攘夷派だったんですか？いや、攘夷派ではありません。文明開化を批判しているんです、どちらかというと。なぜかというとですね、この名教大和魂の絵をよく見ると、洋服を着た妖怪が出てるんですね。だからつまり洋服は妖怪であると。ところが、このね、大きな鼻の外国人がこの絵に描かれているんですが、これどうも風刺漫画家のチャールズ・ワーグマンという人だそうです。で、チャールズ・ワーグマンという人が書いたジャパンパンチという漫画雑誌があるんですが、その表紙のキャラクターがそのまんま描かれています。このキャラクター、大きな鼻の外国人は、チャールズ・ワーグマンその人らしいんですが、なんと武士として描かれています。武士を誇りとして思ってた時代に、その人が、ワーグマンを武士として描いてるということは、ワーグマンは、認めてるってことじゃないですか。武士として描いてるんですから。妖怪じゃないんですよ。洋服は妖怪になってるのに、ワーグマンは武士なんですよ。チャールズ・ワーグマンって有名な人なんですか？まあまあ有名です。歴史の教科書で魚を釣り上げようとする日本、それを中国とロシアが横取りしようとしているという絵があるんですが、これかなり有名です。歴史の教科書に、技能さんの時代は、確実に載ってました。魚はね、朝鮮を指してるんですけどね。このチャールズ・ワーグマンさん自身も日本が大好きで、母国フランスの自分家に日本風の庭園を作ってました。まあ、日本の気持ちも分かってたんでしょうね。ほんで、川鍋京斎さんも、闇雲に外国人を否定するのではなくて、外国の文化文明が急激に日本にやってくることに対して否定してたから、ワーグマンさんは認めてたんですね。その証拠といってはなんですが、川鍋京斎さんのお弟子さんに超有名人がおります。超有名人って誰ですか？ジョサイア・コンドルさんです。あの六名館とか、三菱一号館、二号館、三号館とか、東京復活大聖堂とかを設計した、あのジョサイア・コンドルさんですか？はい。 あのジョサイア・コンドルさんが弟子におりました。なんと、カーナベ教祭さんの最後も見とっております。超仲良しです。だから別に外国人が嫌いだったというわけではないです。ということは、上位派ではない。それでですね、この批判してるのもあれば、単に風刺してるだけっていうのもあるんですね。明治7年に、まあ、明治7年忙しいようですが、バケバケ学校という絵を描いておられます。これ、明治5年に学生、つまり西洋式の教育ですね。義務教育みたいな、小学校に変えましょう、中学校に変えましょうとかいう、ああいうやつですね。ああいうのが、教育が施行された時に、お化けの世界でも学校があって、お化けの世界、だってね、お化けにゃ学校も、試験も何にもない。って言ってたのに、お化けでも学校通わないかん、勉強せないかん、英語覚えないかん言うんで、もう、あっけん取られて口がポカーンと開いた口が塞がりませんわ、というような絵を描いてるんですよ。なんかもっとね、それは教育は大事ですよ。大事だけどね、それが多分ね、すごい徹底してたんが、徹底ぶりが、このまま行ったら、妖怪の世界まで学生令を敷くんじゃないかっていうような勢いだったんでしょうね。だからそんぐらいなんか、急激な文明の到来を妖怪に例えて批判してたんでしょうね。ちなみにちょっと古いんですが、遡りますが、元治元年1864年に風流河津大合戦の図っていうのを書いてるんです。風流河津大合戦の図。河津っていうことはカエルですね。カエルの大合戦の絵を描いてるんですか？はい。これね、なんと、長州征伐の模様を描いてると言われています。長州藩と江戸幕府が戦ったあの戦争、あれをカエルに置き換えて描いてるんですけど、いわば、幕府側から見れば、長州藩っていうのは、悪でもあり、除外されるべき問題でもあり、田舎侍が政治にしゃしゃり出やがってこの野郎と。幕府の言うこと聞かんかいこの野郎と。でも、幕府も長州も同じカエル、同じ部族で描いてるんですよ。妖怪になってないんですね。長州藩の方、妖怪。もちろんね、河辺恭斎さん、カエルが大好きでカエルいっぱい描いてるんですけど、妖怪も結構描いてある。長州藩を妖怪として見立ててもよかったはずなんですよ。でもそこは、これはね、ギノさん私の独自の見解なんですが、同じ日本人だから、同じカエルにしたんじゃないでしょうかね。妖怪にしなかった。にもかかわらず、文明開化は、文明は妖怪になってるんですよ。相当嫌いだったんでしょうね。まあ、絵画の評価と判断とかいうのは個人差が結構ありますので、そうじゃないよっていう方もおられるかもしれませんけど。ということは、そういう絵をいっぱい描いて、河辺恭斎さんはその時からすごい有名だったんですか？政府に怒られたりもしてますから、まあまあ有名だったんだと思いますが、爆発的に有名になるのは明治13年。内国勧業博覧会。まあ、早い話、国内でやる万博みたいなもんなんですが、それに、古木寛アズっていう絵を描くんですけど、古木、つまり古い枯れた木ですね。寒は寒い。アズのアーはカラスです。これに、河辺恭斎さんは、100円の値をつけます。100円って、今で言うとどれぐらいの値段になるんですか？まあ、いろいろありますが、だいたい100万円です。自分の絵に100万円の値をつけました。さすがにね、周りのね、人たちもね、これに100万円は高いんちゃうん、なんだけど、栄太郎本舗ってありますよね。梅干し飴で有名な。ちなみに、梅干し飴ですが、梅干しは1個も入っておりません。紅花から取った赤い色素を練り込んだ赤い飴です。これ発売当時から有名だったそうで。飴にシワが入ってたんですが、それが梅干しのシワに似てるっていうことから、梅干し飴ってなったんですけど、決して梅干し味ではないんですが。で、まあ、ちなみに言いますと、江戸の旦那衆が京都に遊びに行くときに、芸妓さんの土産として、この梅、干し飴を持ってたそうですよ。したら透明な飴なんで 光にかざしてみたりとか、口に含んで上品な甘さを楽しんでみたりとか、少し溶けた飴を唇の前に塗って保湿したりとか、ちょっといろんな変わった使い方もしてたそうなんですけど、まあ口紅の上に重ね塗りをして、今のリップグロスみたいなようにして艶やかな唇を出すっていうのもやってたそうなんですけど、その栄太郎本舗が100円で買ったんですよ。で、周りもね、おい栄太郎さん、これ100円の価値もないぜよ。で、なんで栄太郎さんとしてもごときが、もうなんで栄太郎さんやったらこれわかるでしょ、100円の価値もないぐらいことぐらいって言われたんですけど、そこは栄太郎さん男気がありますね。バシッと、これはカラスの値段じゃねえで、教材班の長年の修行の値打ちじゃって言ったんですよ。かっこいいですね。長年の絵に対する技術鍛錬の修行に、それを金額に直したんです。はい、それで有名になりました。川辺教材さんは他にどんな絵を描いてたんですか？はい、他にも幽霊絵とか描いてます。幽霊ね、結構ね、怖いっすよ。あと、幽霊を怖がる人っていうのを描いてて、その時の幽霊が黒い線でシャッシャッと引いてるだけなん、まあ、髪の毛、黒い髪の毛を意味してるんだろうけど、シャッシャッと線を引いてるだけなんですよ。でも見る側にとってみれば、わ、幽霊っていう風に見えるんですよ。結構ね、なんか踊ってる狐とタヌキとか、なんかバカ試合みたいなやつなんですけど、あの、実はですね、あの、川辺共催店が高知でやってまして、最終日の1日前に滑り込みセーフで高知まで見に行きました。ほんで、図録買って帰ったんですけど、結構ね、惹かれるんですよ。コミカルなものもあれば、なんかね、絵日記がすごいんですよ、絵日記の絵が。漫画家っていうような絵を描いてるんですよ。それなんかいろんな人にあげてて残ってないらしいんで、あんまり手元には。かと思えばね、あの、高知の思いっきり春画展示してましたよ。え、春画ですか？いやらしいな。未成年も見に来るんでしょ？はい。高知美術館って高校生以下無料ですからね。太っ腹っしょ。高校生、中学生以下じゃないんです。高校生も無料なんですよ。高校生見に行って思いっきり春画なんか見てしまったら、いやー、でも今時の若い人たちはね、それね、平気ですからね。そうですね、春画もね、あの、一つの絵画の文化として、今まで春画をね、なんかね、なかったことのようにしてた日本の風潮があるんですよ。だから、大英図書館でしたっけ？春画やたらあるんですよね。日本は何か、文化文明はね、やっぱり明治維新の文明開化によって、西洋化せないかん、西洋化せないかん、日本の古来からの文化文明は悪であるというような風潮があったんじゃないでしょうかね。明治になって、それを全部捨てないかん、西洋にならないかんっていうんで、鹿鳴館がもろそうじゃないですか。日本の文化文明は野蛮である。このままでは西洋列強に太刀打ちできない。だから、日本が文明国であることを広く諸外国に示さなければならない。っていうんで、毎日毎日踊り狂ったんですよ。そんなに日本の文化文明は悪ですか？まあもちろんね、鹿鳴館を作った時の、その、まあ理由が、貼り付けとか打ち首とかいうのが、日本って普通にあって、で、まあそれを見た外国人が恐れおののいてっていうのもあったんでしょうけど、でもね、失われた文化文明って多いと思うんですよ。まあ、さっきも言いましたけど。それがね、この浮世絵展で見ると、その当時の生活とか、何を、当時の人たちはこういうのを見て楽しんでたとかいうのがわかるじゃないですか。そしたら、教材さんの絵も見て、みんな楽しんでたんだなっていう。このね、文久3年に描いた、蒙古、俗戦退治の図っていうのがあるんですけど、まあ、早い話、蒙古襲来のやつを、神風が追い払っているやつなんですが、このね、なんかどっかから中心からね、ブシャーっていうね、 神風が吹いて波がぐでんぐでんに荒れてるんですよ。いやこれね強烈、なんかね京斎さんブシャーっていうのが多いですね。あのさっきのやつのね名教大和魂なんですが、これも鏡からブシャーっていう線が引かれてあるんですね。あと顔がね、顔に漢字が書いてあって顔のが顔になってないっていうのもあったら、なんか滑稽に踊ってるのもあるし、ほんと地獄絵図多いですね。あとね象、日本人って今の日本人って擬人化好きじゃないですか。飛行機とか戦艦を擬人化してますけど、なんと川辺京斎さん象、エレファントです。象さんを擬人化して、なんかぐーたらぐーたらしてる象さんの絵とか描いてるんですよ。なんか象の鼻でろうそくの火消してるやつとかね、かなり滑稽ですね。ユーモラスに、あの三味線弾いてる象さんもいますね。なかなか楽しい絵を描いておられますね。こんな楽しい絵描く人がねいたの全然知らなかったですね。あの美人画も描いてるんですけど、文読む美人っていうのはこれ綺麗に描いてますね。同じ人とは思えないぐらい知的で清楚っていう感じですね。あと美人画なんだけど、美人画の後ろに骸骨と一休さんがいるっていうの、一休さんですか、あのトンチの、はい、トンチの一休さんと三味線弾いてる骸骨と、あと美人、あと骸骨が持ってる三味線弦がない、まあ、言ったら骨だけっていう感じですね。なんか美人画の後ろにユーモラスの一休さんというこの対比もなんかすごいですね。でもこのね高知見に行ったんですけど、このブシャーの名教大和魂審判なかったんですよ。え、高知まで見に行ったのになかったんですか。はい、ああいうのって時期があるから、もしかしたら最初の方では展示してたんかもしれませんね。こりゃ川辺京斎の記念美術館に行かんといかんかな。なんかね幅が広いんですよ、とにかく京斎さんって。やっぱりそれは幕末から明治のという激動期、そして田舎侍によって追い払われてしまった徳川、そういうのが絵に込められているのかもしれませんね。なるほど。あとね豆腐にかすがいとか、ぬかに釘とか、長いものに巻かれろとかいうことわざ慣用句がありますよね。それ絵にしてますよ。なかなか面白いですねこれ。この画集買ってきたんですけど、全部載ってるわけじゃないんで、これね漫画絵日記なんかすごいよこれ。これ黙っとったら昭和の漫画家が描いたんかっていうような絵のタッチです。これ幕末明治の人が描いたと思えない、すごい。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。